高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判と一緒に日本の司法制度の在り方を大きく変えるという目論見として、進められたのが法科大学院制度でした。今日は法科大学院制度の話をしたいと思います。時々皆さんも新聞などでご覧になったりすると思うのですが、法律家になるために司法試験を受けるその前に法科大学院というところに通って勉強して、そして実務家を志すという制度ができたと。で、これが時々なかなか合格しなくて問題があるとか、弁護士の数が多くなるということでこれでいいのかとかいう議論があるとか、そのことはお聞きになられたことがあると思うんです。あるいはご覧になられたことがあると思うんですが、そういうことの関係の話ですね。まあ、司法制度改革の、まあ、目玉というんでしょうかね、いう形で裁判員制度と並んで登場したのが法科大学院でした。法科大学院がスタートしたのは2004年なので、今から言いますと14年前ということになります。これが今もう破綻してるんですね。裁判員裁判と同じです。どうなるのか、大問題だということです。4月の初めには読売新聞が制度を大胆に見直す時期だというタイトルで法科大学院を論じています。実は法科大学院というのは発足した時には74の大学院がありました。今その半分ぐらいが辞めたか事実上辞めるという状況になっています。14年間で半分が事実上消えた。法科大学院というのは大学の法学部を出た人、あるいはそこを出ていない人でも、つまり法学学習を専門的に受けていない人でも法科大学院に通うことによって実務知識を持って、それで司法試験に臨める。法学部を出てれば2年間、法学部を出ていなければ3年間という期間を学習すると司法試験の受験資格が生まれると、こういうことになっています。7、8割が合格する、法科大学院を卒業したら司法試験7、8割が合格するものにしようという、まあ、そういう目論見だったのですけれども、実際にはそれがそうはいかない。今では2割ぐらいしか受からない、5人に1人で、なかなか受からないことに加えて、司法試験の合格者の数が以前は毎年500人ぐらいだったのが2000人を超えるという状況になる中で、たくさんの弁護士が生まれてきて、でその結果過当競争といいますか、弁護士がたくさんいるのに仕事がないという状態が社会的な問題にさえなってしまった。弁護士になっても仕事がない、そういう人たちがたくさんいます。若い人たちだけではなく、仕事が全体として、多くならないのに法律家の数が、弁護士の数が増えたということになるので、年配の弁護士も含めて弁護士全体が仕事がない状態になってしまったんですね。そもそも全体に経済的なこの不況状態が深刻化する中で、争い事を弁護士に頼もうという、そういう機運というんでしょうか、そういう状況そのものが減ってます。弁護士に相談するマターが減る中で弁護士の数が増えればどういうことになるか、分数で言えば分子が小さくなり分母が大きくなるわけですから、その割り算の結果は大変小さな数字になる。私はよくパイに例えるんですけれども、パイそのものが 半径直径の小さなパイになってしまったものを小刻みに分けることにする、小さく刻むと、千切りのように刻むということになってしまった。前はそれほど細かく刻まなかったものをみんなで細かく刻む。で、一人一人の弁護士の仕事がない、そういうことで経済的にも弁護士の苦境というものが生まれた。で、その結果何が起きたかというと、司法試験を受験する人の数もとても減ってきてしまったんですね。で、法科大学院の入学希望者の数もべらぼうに減りました。余波と言っていいのかどうか分かりませんけれども、大学の法学部に進学する人の数まで減ったという、そういう報道さえもあります。つまり法律家法曹のが職業としての魅力を失ってきてしまった。司法制度改革の中で、法曹養成制度という法科大学院構想を作ったことがどんなに悲惨な結果を生んでしまったかと、構想を作り出したそういう人たちもおよそ考えていないぐらい深刻な状態が生まれてしまっているというふうに私は思います。法科大学院の志願者の数というのは昨年度は8160人でした。8160人というのは、これは法科大学院制度がスタートした2004年の9分の1です。1割近くに減ってしまってるんです。減ったとかなんとかいう言葉では説明できない減り方ですね。もう破綻としか言いようがない、そこまでの減り方なのです。で、今その別の近道として法科大学院を卒業しなくても予備試験といって、その試験に受かっていれば司法試験の受験資格を与えるという、この試験が大変な魅力になっています。大学のまだ法学の専門教育をほとんど受けていないぐらいの若い20歳ぐらいの学生が予備試験で合格をしたりして、それで、司法試験にも大変高い合格率で受かってきているという、そういう一種の飛び級的な法律家も生まれています。この国の司法を支える法曹養成制度が根本からおかしくなってしまった。国民を司法に動員する裁判員制度が破綻をし、法科大学院が破綻をするということになると、この今世紀の初頭から行われてきた司法制度の改革というものが根本から崩れ去る、崩壊するということを意味します。その状況に今なっているということが私たちの強い実感です。べらぼうに弁護士を増やすことによって弁護士が生活をすることが困難な状況になるということが確実に予想されていた。それを実際にやってしまった、やり下ろしてしまった。その結果、弁護士が食うや食わずになるということで、それが目論みだったのではないかというふうに私は実は思っているんですけれども、それは実に大変な結果を生んでしまって、そもそも司法を志すという人たちを激減させてしまうという、そういう構造になった。ここまでは予測しなかっただろう、この制度を考えた人たちも。それをあなたたちはどう今総括するのかということになるでしょう。裁判員制度と並んで2つの司法制度の柱が今崩れようとしているということを、私たちはもっともっと深刻に考えなければいけないのではないかという気がしてなりません。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。